ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。今日はひな祭り。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。お店に飾る小さなひな人形、三人官女ももちろん17歳です。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
こんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい
はっきりしゃっきり言ってきたね。
はい、うん、アピールです。
そうだよね。純喫茶アネモネ R 開店しました。
はい。毎回ゲストを交えたトークやコーナーはもちろん、私たちの活動する文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい。あっちゃん、今日は、うん、3月3日配信日は、うんうん、ひな祭り。
本当だ。
ね。
わ
あ。女の子の節句ですね。
どうでしたか、うん、おひな祭りはどんな風に。
私的にはですね、おひな様っていうのが、もう子供の頃からやっぱり大好きだから、で、あちゃんもさ、姉妹じゃない？
そうなんですよね。
あちゃん妹さんいらっしゃるじゃない？で、うちも姉がいるから、昔からおひな様やったと思うんだけども、どんなひな人形だった？
うちは、私の時に多分祖父が、段飾り、こう7段の飾りを買ってくれて、そしてその他にこうなんてケースに入った藤娘とか、そういうのもなんか飾られていて、で妹が生まれた時に、なんか両親が何を思ったか、段飾りは2つ置けないじゃない？
そうだね。
でも、妹におひな様がないのはかわいそうって思ったみたいで、うちの段飾り、お代理様とおひな様だけ2人ずついるんです。
すごいでもなんかこう親御さんの気持ちとしては、あっちゃんにもね、かたけたし、ね、妹さんにもって、ね、この子のためにっていう思いがあったんだろう、ね、そう
だから家臣たちは一組しかいない大変、家臣たち3人官女とか5人囃子とか、こっちのおだり様おひな様にも、こっちのおだり様おひな様にも両方とも奉公しなきゃいけなくて、
すごい面白い、
大変だったと思う。
そうなのね。
きっちゃんは？
うちはね、逆になんかね、このちょうど私たちの時期ってその段飾りが流行ってきたじゃない、でもうちのこうおひな様がこうケースに入ったちっちゃめの中で繰り広げられてる、ほら、わかる？
かわいい、
全部、もうそれが可愛くて可愛くて
キュンキュンするよね。
そうなの。なんかおひな様もね、お代理様もみんな、それこそ3人からみんなこう手のひらに乗る大きさなのね。
かわいい。
でその子たちをこうねやるのが結構姉とやっぱりね2人姉妹だったから、こうなんか歌とか歌いながらこうやってなんか飾るのがすごい好きで、でそれをそのまま私も今のお家にちょっと持ってきてて、ちょっと姉には悪いんだけどそのままちょっとまあ、娘なのでね、だからそれを今でも同じように楽しんでいるっていう感じで、
お姉ちゃんと2人でそのおひな様でお人形さんごっことかしなかった、
おひな様ではあんまりしなかったかも。
そか、
あっちゃんにした。
なんかお人形さん自体は、いじると壊れやすいからって怒られたからあんまりいじれなかったんだけど、内緒でちょっといじったり、あとはそのお道具があるじゃない。
確かにある。
なんか杯と、
そう、
なんだろう、とっくりとか、
あとなんだっけ、太鼓とか、
そうそうそうそう、
笛とか、ちっちゃいね、
ちっちゃいのね、
葬儀車だったり、
そうね、
荷物を入れるこう、
ね、
なんていうの、
つづら、
つづら、でもつづらみたいなことだよね。あとおひな様がこう多分持ってきたこうタンス、
タンス、
そ
うそうそうそう、タンス
とか、
全部あれ細工がさ、
そうそう、
できててさ、開くでしょ、
かわいい、
それをいじっちゃうのよね、どうしても。
確かに、うちもちっちゃいのに開くわ
ね、
あれ素晴らしいね。
父を相手にね、こう杯持たせてどうぞとかってお酒を継ぐ真似をしたりとかやってましたね。
お父さん
懐かしい、
幸せ、いいね。
なんかすみません、ちょっとね、いい舞い上がっちゃったね、3月3日で
そしてそしてあっちゃん、
はい、
今年もね、もう少ししたら3月11日が近づいてきましたよ。
そうですね、うん、
今日は改めて、震災復興についても考えていきたいと思います、
はい
は
い、
それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。皆様への最初のメニューはこちらです。ワクワクドキドキお姉ちゃん、
娘も19歳になり、
そうでした
、はい、娘も19歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、
そっか、おっちゃん19歳になったんだ。
そうなの、いつの間にか早いわ ね
もうこれからだんだん年の差が、ね、開いていく一方ですね。
そうですか、大丈夫かしらと思いますが、まあ私はね、17歳、おいおいまでが名前ですからねここ大切ですからね、
はい、
おいおいまでね、
はい、はい、ではそんなきこちゃんに皆様からのおすすめをご紹介したいと思いますよ。
お願いします。
はい、まずはぐんまちゃん大好きさんからいただきました。
はい、ぐんまちゃんといえばあっちゃん、
ぐんまちゃん、はい、もうぐんまちゃん可愛いんでね、皆さんぜひちょっと検索して調べてみてください
ですね。
はい、ぐんま推しのあつこから、
はい、
はい、きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。僕は最近友人に勧められてカメラを始めました。
うん、
最初は携帯でいいじゃんとか思っていたのですが、一つカメラを買ってみるとハマってしまって、かっこ笑い、すごく奥深いんですよ。少し前はカメラ女子なんて言葉も流行りましたし、
確かに。
お二人も休日はカメラを持って街や自然をフラフラしてみるのはいかがでしょうか。まだまだ寒いので春からがおすすめです、かっこ笑い、ということです。
うわ、優しい ね、ちょっと寒いから暖かくなったらっていうことで、あ、素敵
素敵。カメラどう、
本当に、前もちょこっと話したかもしれないですけど、このね、私が使ってるあの携帯のね、
あ、
どうしても
アプリ、
うん、もしいろいろ撮ってもふわっと美白かかります。
大切、
これ大切なので、うん、どうしてもこの携帯のカメラに頼っちゃうんだよね。でもこう確かにカメラ女子って一時流行った時 の、
ね、
ちゃんとしたあのカメラ、一眼レフ、
うんうんうん、
あれは素晴らしいんでしょ、
ね、素晴らしいね。
あっちゃんどう。
私ね、実は父がカメラをずっと長くやっていて、
う
ん、
そうでした、
写真をずっとやってて、
そうでした、
そうなんですよ。実はいろんなあのところに応募したりして賞をいただいたりとかもしたりしてて、でもそれをやっぱり引き継いであげられてないからかわいそうだななんて思って、きっと技術的なことを教えたいって思ってるんだろうけど、
そう、
どう井上さん、今度ちょっと父に弟子入りしてみるっていうのは、
お父さんにいいかもしれないお父さんにどうやったらふわっと撮れるか失礼かもしれない、大丈夫かな、
ね、モデルさんの撮影とかにも結構行ってるから。
だって一時期いろいろ、あっちゃんとかもお父さんが写真撮ってくれてたじゃない、
うん、
ね、素敵だよね。でも本当にカメラの世界は奥深いから、
本当に
極めようと思えば思うほど難しさもあるかもね。
ね
え。でも今のそのカメラ女子が流行ったあたりのカメラは、うん、まあ女の子でもあんまり、うんうんうん、難しいこと分からなくても綺麗に撮れるってい
う
カメラがあるんだろうね。
ね、
いっぱいね。
デジカメが普及してからは素晴らしくなってるみたいなので。
そうだね。
ねえ、今度ぜひ。
うわぁ、ちょっと挑戦したいね。
ねえ、ぜひぜひ。
ねえ、ありがとうございます。
続きましては、ニワトリとひよこさんからいただきました。
おー、ありがとう、いらっしゃいませ。
きっこさん、あつこさん、いつも楽しく聞いています。
ありがとう。
いらっしゃいませ。新しく引っ越した家に和室があり、畳があるので気持ちよく寝転がっているのですが、その時に畳の目を数えていることがあり、数え始めるといつの間にか時間が経っています。という、時間が経っている、いつの間にか時間が経っちゃうよっていう畳の目を数える素敵な趣味。
一度も
数えたことないね。
ないね。面白いね。
ねえ。
そういう趣味もあるんだ。
ね、なんかよく天井を見上げて、うち実家が、ね、一軒家で古いので、うん、こう、節を数えたりすることあるけど。
そうだよね。なんか天井のこう、木目みたいなのだよね。うんうん、節、なんかでもあれがさ、なんかこう、お化けに見えたりとか、
するする顔に見えたり。
するんだよね。ねでも畳、うちにも、うん、一部屋、畳の部屋があるから、うんうん数えてみようかな。でも、目がごめんなさい。ちょっと、ごめんなさいね。ちょっと疲れ目がひどいので、数えられるかしら。
なんか、畳の、じゃあ、この部屋は何畳かなとか。
うん、分かった。この、ちっちゃい一個一個じゃなくて、うんうん、この大きい畳、一畳、何畳あるかなって言って
みるとか。あとなんか、畳のほら、なんていうの周りにさ、こう、縁みたいな柄があるじゃない
ありますね。
なんかその、縁ね、うん。柄の数を数えてみるとか。
なるほどね。そっちの方が、少しは目に優しいかもしれないですね。ありがとうございます。
続きましてのおすすめは、はい、鬼山さんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉様、あつこお姉様、こんにちは。
こんにちは。
この前、たまたま、まとまった休みが取れたので、うん、両親を連れて箱根へ行ってきました。
あら、素敵。
お部屋に露天風呂があって、とても素敵なところでした。うん、その日はたまたま箱根に雪が降っていて、お風呂で父と雪見酒なんてされたこともできちゃいました。
素敵すぎる、ね、
この時期の温泉はいいですよ。お忙しいかとは思いますが、最近は日帰り温泉なんかもありますし、休日の過ごし方としては最高ですよ、ということです。
本当にそう思う。温泉いいよね。
大好き。お部屋にお風呂がついてるなんて最高ですね。
ものすごい。すごい癒されるね、ねそれは。お部屋で雪見酒だ。
ねえ、雪が降ってる、ね。やっぱりお風呂には桜か雪よね。
ああ、ほんとだね。確かにそうだわ、ね。
これから桜の季節だから。
いいね。ねあと、今ね、書かれてたけど、日帰り温泉。
そうですね。
それもいいよね。
ね
あと、私は、近所に、よく行く、まあ、日帰り温泉のところがやっぱりあるから、うんうん、もうそこに行くのが癒されて、その中に、なんだっけ、ほら、シュワシュワが出る、肌につく。
ジャグジージ
ャグジーもそうなんだけど、ジャグジーも、
炭酸泉
っていうの今あるじゃない。うん、で、高濃度炭酸泉とか言って、そこに入ると、なんか、毛穴から、何かが入るのかな体に。で、すごいそれで血流とか良くなって、うん、なんか体が元気になるみたいな、今ちょっとごめんなさい、ふんわりした説明で間違ってるかもしれないんですけど、とにかく体にいいみたいな炭酸泉の、
すごく健康に良さそう。お肌にも。
いいし、とにかく私もお休みの日は行くようにしてて、あと都内でもお気に入りの、その温泉があって、
きちゃんのおすすめのところね。
すすねいいね。
いいよ、ね、一緒に連れてって、今度。
そっか、あっちゃんまだ一緒に行ってなか
ったっけ。まだ行ってないの。
私、実は、あそこ行くと、結構、声優の人、友達に会ったりとかも、意外と行ってるのね。
そうかな。
最近分かってきて。
あ、本当に、うん
ぜひ皆さんもね、寒い季節、こう肩とか、なんかこう縮こまっちゃって。
そうなんですよ、ね。
肩こりとかいろいろね、大変になってきちゃうから、温泉で、こう体を緩めて、元気に過ごしてくださいね。
そうですね。
ありがとうございます。皆さんの素敵な時間の使い方、また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶、アネモネR
も3月11日が近づいてきました。
私たち朗読チャリティ文芸アネモネ R では2012年3月に刊行された10名の女性作家の先生による文庫文芸アネモネの作品を朗読させていただき2013年から朗読配信そして CD 販売したグッズの売り上げの諸経費を抜いた全額を福島県、宮城県、岩手県の3県に寄付してきました。
協力していただいた声優の皆様、そしてお買い求めいただいた皆様のおかげで、昨年は79万1172円を3県に等分割して寄付金窓口へ送金することができました。この場を借りまして改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。今回は改めて今の被災地の状況をお伝えするために、被害の大きかった陸前高田にて復興事業に当たっていらっしゃる一般社団法人西部高田の山本さんとお電話がつながっています。はじめまして、井上菊子と申します。
はい、存じております。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、
田中敦子です。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
今山本さんは陸前高田ということですが、はい、陸前高田のどちらにいらっしゃる感じですか？
はい、私今岩手県の陸前高田市の、竹駒町というところにおります。
竹駒町、はい、そちらは被害状況とかはどんな感じですか？
そうですね、3月11日の津波ではですね、はい、竹駒町自体は、海から2、3キロ離れた内陸にあるんですけども、
そうなんですね、
はい、近くに川が気仙川というですね川が流れていまして、
はい、
そこをこう波が遡ってきて川沿いが一体やられてしまったという事実ですね。
そうですか。
はい、
山本さんが所属する西部高田は、はい、どんなことをしているのかちょっとお聞かせいただけますか？
はい、私西部高田という、一般社団法人で、所属していまして、
はい、
そこがですね、大きく3つに、分かれる事業をやっております。
はい、
1つが、農業というところですね。陸前高田というか東北は一次産業がメインの産業ですので、
はい、
そこがちょっと衰退しているというところでそこの支援をやっているところが一つですね。はい、もう一つが、IT ですね。地方部であっても IT 事業というのはできますので、そこで若者が働く場所であったり、雇用を生み出す、活動をしております。
あ、なるほど。
はい、はい、というのが一つで、最後に、若者事業しまして、次世代育成事業というのをやっております。
はい、
これが先ほどの IT にも関わるんですけども、陸前高田の子どもたちの、キャリアというか将来にもっと展望を持ってほしいというのがありまして、
はい、
陸前高田だけではないと思うんですけど、地方にいると仕事を知る機会っていうのがすごく少なくてですね、
そうですよね、
はい、コンビニのバイトとか、うん、学校の先生とか、そういう目で見た仕事しか、
なるほど、
こういうのになりたいっていう夢が持てないっていう状況があって、
はいはい、
であればいろんなところから大人はですね、人生の先輩を連れてきて、その方々に自分の経験談を話してもらうっていう、
なるほど、
機会を設けたいなと思っております。
は
い、
という
3つですかね。はい、
山本さんはもともと陸前高田のご出身というか、元から住んでいらしたわけではなくて、ボランティア後に改めて住み始められたということをちょっと伺ったんですけれども。
そうなんです。はい、
きっかけのあたりを伺ってもよろしいですか？
はい、私は出身は福岡県なんですけども。
そうなんですね。
はい、全く違うところです。で、震災前は関西の、メーカーに就職して仕事してまして、全く東北とはゆかりがなかったんですけども。
あ、そうですか。
はい、津波があって、最初は瓦礫の撤去でたくさんの人が入っていました。で、私もその中の一人として瓦礫撤去とか物資を運んだり、いろいろお手伝いをボランティアでさせていただいていました。
はい、
で、はい、で、陸前高田になぜ来たかというところなんですけども、地方の都市です。日本がどんどん人口が減っていって高齢化していくっていうところは、地方都市に特に顕著になってきている状況で。
そうですね。
今回、はい、そうなんです。で、 まあ、今回津波の被害があったというところでそれが一層加速してしまったという現状があるんですね。
なるほど、
はい。で、まあ、そこに対して、まあ、国であったり、まあ、行政と、いろんな企業さん民間ですねが、いろんな支援を今してくださっています。なので、まちづくりの最先端のと言えるんですね。ある意味、はい、
はい。
建物もそうですし、人の流れもそうですね。
あ、なるほど。
これから
流されてしまったところに新しく建物を建てたりっていうことで、もう町ごと新しくなってるっていうことですね。
そうなんです、はいはい。地元の方がおっしゃってたんですけども、本当にリアルにシムシティをやってる感覚だと。建物で言うとですね、
はいはい
はい。で、まあ、建物もそうですし、先ほど申し上げたの子どもたちの仕事の場所っていうんですかね、人がとどまり続けられるためにの建物とその仕事がないと
ダメ
だと思いますので、
はい。
まあ、その雇用の面もいろんな、対策が打たれる、その先進地になると思ったんですね。でそんな場所に私も、手伝わせていただいて、まあ、私のふるさともですね、ちょっと人口が減ってきたりしているところなので、
はい。
まあ、ふるさとの活性化に将来貢献できればいいかなと思っておりまして、今ちょっと勉強させていただいているという状態ですね。
そうですか、はい。それをもう、ね、勉強というふうに考えられて、ね、やれたらいいなと思ってもそこまでできない人が多いと思うんですが、山本さんは今その、ね、陸前高田に住まわれて、まあ、その、
はい、
近くのいらっしゃる皆さんとか、あ、この辺りは復興がだいぶできてるなって思われるところはどの辺りですか？
そうですね、まず、建物の部分でいきますと、
はい。
まあ、防潮堤というんですかね、津波で流されたところに新しく津波に耐えられるように防波堤を張ってるんですけども、
はい。
それが完成したりですね。
あ、そうですか。
はい。かさ上げがまだまだ完了ではないんですけども、まあ、1年前、2年前に比べてればだいぶ、津波がかかったエリアを10メートル近くかさ上げ、地で上げるんですけども、
はい、
その工事が大部分が進んでいるというところは、ちょっと進んだところかなと思います。
はい。
あとは、まあ、市民会館、まだ数は少ないんですけども、人が集まれる場所っていうんですね。いろんな成人式とか、
はい。
そういう式典を行えるような建物がちょっとずつできているっていうのは、地元の方々にとって嬉しいことなのかなと。
あ、そうですね、そうですね。やっぱりこう、はい、根付いていろいろなことを行っていける場所っていうのが大切になってきますもんね。
そうですね、
子供たちにとっても、はい。はい、そういう中で逆にまだまだだなっていうふうに思われるところっていうのはありますか？はい、
そうですね、今建物の話をしたんですけども、
はい。
建物はでき作り上げればどんどんできていくとは思うんですけども、うん、そこをどうやって使っていくかというところが、うん、まあ、課題かなと思っています。
なるほど。
震災前にあったコミュニティ集まりですよね、お茶を飲んだり、ご近所さん同じ趣味の方々が手芸をやったりっていうのが、
はい。
なかなかそれが難しい状況になってまして、
うん、そうですか。
というのがですね、公共交通機関がちょっとまだ回復していないとか、
交通の便が悪いですね。
そうですね、歩いて集まれる場所にまだないとか、ということがありまして、
あ、そうです
か。建物があっても集まりにくいとか、
うん、
あとは仮設住宅ですね、
はい。
震災があって家をなくされた方々が仮設のプレハブの住宅に住んでいらっしゃったんですけども、
はい。
それがだんだんと公営住宅という団地のマンションタイプのですね、団地に移ってですね、
はいはい。
仮設住宅で一度新しいコミュニティができたんですね、
はい。
ご近所さんだけどご近所さんができたんですけども、
はい。
それがまた公営住宅であったり自力でご自宅を再建された方々いらっしゃるんですけども、またバラバラになってしまったんです
ね。あ、なるほど。
でご近所さんが2回3回と分断されているという状況があります。なので、特に高齢の方々、今から新しい友達なんてっていう方もいらっしゃるんですね。
そうですね、
そういった方々に生活を楽しんでもらうっていうかね、できるようになれば、 別なとは思っています、はいはい、そこが課題ですかね。
そうなんですね。
あの先日、6月に岩手県沿岸部で来場者が楽しめる私の音楽祭をやろうというクラウドファウンディングも行ったそうですよね、
はい、
そちらの私の音楽祭についても教えていただけますか。
はい、私あの山本がですね、はい、ずっとあの音楽やった楽器をやってまして、うん、ドラムなんですけども、
は
い、でそのつながりで、震災後いろんなあのいろんな方があの沿岸で演奏したいっていう声があったんですね、うん、であのそのアテンドというか現地であの、まあ、集客であったり会場確保とかいろんなのをあのお手伝いさせていただいてました。であのその中でやっぱり外から演奏したいという方もいらっしゃるんですけども、もともと地元にいてあの演奏してたとか、はい、商店街で地元の商店街でイベントあったら演奏してたよっていうおじちゃんとか、
はい、
お姉さん方がいらっしゃるんですね、
はい、
そういった方々がその楽しめる音楽を楽しめる場所っていうのがまだまだ少ない状況ですので、
あ、
はい、まあ、そういった方々がその、まあ、日頃の成果というか、
うん、
あの楽しんで音楽を楽しめる場所を機会を作りたいなと思って今回提案させていただいたのが私の音楽祭という企画ですね。
そうなんです、
はい、
演奏される方も楽しめて、あの地元の方たちにもそうやって音楽を提供して楽しんでいただけるってい う, う,、ね、こう 両面からの音楽祭ということですね。
そうですね、あのただ聴いて楽しむだけじゃなくて、今私が考えているのがあのギターやってみたいんだけども、誰も教えてくれる人がいないとか、ギター教師がもともとないんですね、
はい、
でそういった状況なので、まあ、あのちょっとかじったことがあるとか教えられるよっていう人にそっちでちょっとあのコードを教えてもらったりとかですね、あのそんなことができればあのすごくいいんじゃないかなと。でそこでまた新しい人のつながりができれば、その生活の豊かさっていうところにもつながるのかなと。
本当ですね。
素敵、
はい、
本当ですね。
山本さんが
もうわーっていただいて嬉しいです。
山本さんがねこうやってあの日々活動されていらっしゃる中で、私たちそういうお話を伺って本当にあの感銘を受けるんですけれども、あの私たち今東京にいてなかなかその東北に足を運べる場所が、はい、を探すのにもあの苦労したりとか、今私たちに何ができるんだろうっていうことが、ね、なかなかあのこちらにいるとわからなかったりという部分が、
はい、
あの大きいんですけれども、あの、
はい、
私たちがこう何か今後ご協力させていただけるようなこと、
はい、
あとイベントですとか、
はい、
何かお手伝いできることがあったりしますでしょうか。
そうですね、ちょっとまあ、一つ提案なんですけども、
はい、
陸前高田東北のですね子どもたちにな
ん
か、
はい、
それこそあの読み聞かせをしていただいたりとかですね、
はいはい、
そんなことができたらすごく私も嬉しいですし、子どもたちもめったにない機会だと思いますので嬉しいんじゃないかなと思っています。
はい、私たち、ね、ぜひそういう読み聞かせのようなことができたらいいなというふうに思ってはいても、は
い、いつも、ね、話していながら、じゃあどこでって、ね、
そうどこでいつ
どこでってことですよね。
そうです、はい、どなたにご連絡をすればいいのかとか、そういうことがなかなかの具体的に話が進まなくて、はい、今まで来てしまった経緯がありますので、
はい、
はい、ぜひ ね, ね私たちそれで、
はい、
ね、あの声優ではなので何かこう、はい、イベントの時の、何かこれはこれこれはこちらですよとか、そういった例えば音声とか何かできたら嬉しい、
すごく嬉しい、プロの方がこうやってやっていただけるっていうつながりができるだけでも全然嬉しいことだと思いますし、おそらくそういった声を聞けば、
はい、
意識を向けてくれてるっていうんですかね、忘れてないよっていうことをその地元の方々に知らせることにもなるんじゃないかなと思いますので、
そうですか、
はい、ぜひ何かの形に、はい、していただければしていきたいなと思っておりますので、
嬉しいです。ぜひお手伝いさせてください、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします、
はい、そして東京都内では陸前高田の物産展を月に 2,3 回、ね、行っているようですが、
はい、定期的に行っておりまして、はい、ちょっとこちらのご紹介させていただいてよろしいでしょうか。
ぜひお願いします。
はい、直近でですね、イベント決まっているのがですね、はい、直近が都内ではなくて鎌倉なんですけども、
鎌倉、うん、
はい、はい、オール鎌倉イベント、第5回心を一つにつなげよう道の区の未来へというタイトルなんですけども、
はい、
日付が3月の12日日曜日ですね、
はい、
午前10時から、15時半まで、これが場所が鎌倉市役所でございます。はい、で開催します。いろんなところの物産展ですね、鎌倉が中心になると思うんですけども、
はい、
道の区というところで岩手県とか東北の物産展を行うという予定になっております。
そうですか、
そうですか、
はい、
私たち的には行きやすい、
ね、そうですね、
場所です。
はい、はい、都内のやつもあります。
お願いします。
はい、都内、はい、一つが、3月17日ですね、その次が、はい、今度は調布駅です、はい、調布駅前で広場で、認定 NPO 法人の育て上げネットさんと我々の西武高田が共同で実施します物産展を開催します。3月17日金曜日10時から15時ですね、
はい、
調布駅前広場で行います。
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、ね、この番組、はい、日本全国の方聞いてらっしゃると思うので、
はい、
またなんか何かこういろんなところでね、なんかきっとイベントもあると思うんですが、何かホームページの方とかをチェックさせていただく感じで大丈夫ですか。
はい、そうですね、ホームページに詳細上げておきますので、
はい、
西武高田で検索していただければ出ますので、ぜひご覧になってください。
わかりました。西武高田さんは、はい、カタカナでも出ますか。
カタカナでも出ます、
はい、そうですね。
はい、
じゃあぜひ皆さんもチェックしてみてくださいという感じです。
はい、
なんか私たち機会を見てそちらにもぜひ伺わせていただきたいと思いますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ありがとうございます。
今日はいろいろなお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
本日は陸前高田で復興事業を行っていらっしゃる西武高田の山本さんにお話を伺いました。
純喫茶アネモネアール、
こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。純喫茶アネモネアールからのおすすめをご紹介します。声優朗読チャリティ文芸アネモネアール、ただいま8作品がオーディオブック配信サイトフィービーにて配信中です。1分間の試し聞きもできますので、ぜひご視聴ください。その中から吉川トリコ先生作、小野大輔さん朗読による少女病近親者ユキ、宮城彩子先生作、釘宮理恵さん、佐藤さとみさん、佐々木のぞみさん朗読による水流と砂金、南彩子先生作、杉田智和さん朗読によるババアのバ、三日月ひらく先生作、田中敦子さん朗読によるボート、蛭田麻子先生作、井上きっこさん、高橋千秋さん朗読による川田信子の少し得意なやり口、以上5作品の CD が文化放送の通販サイトショップ QR にて販売中です。詳しくはショップ QR で検索してみてください。文芸アネモネの先生方の新刊も続々発売されます。3月7日に発売になるのは、柚木麻子先生の文庫版その手を握りたい、綾瀬丸先生、宮城彩子先生参加のアンソロジー文庫版あなたを奪うの、そして3月15日には蛭田麻子先生の単行本リンが発売になります。ぜひお近くの書店でお確かめください。以上、アルバイト店員の黒岩がご紹介いたしました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ね、今日は本当に山本さんと電話がつながって、
はい、そうですね、
いろいろな、はい、こうなんか生の声、ね、今の、うん、ね、今どういう風になっているかっていう、ね、
そうですね、
そうですね、ね、そのことが聞けて、
うんうんうん、
よかったです。今私たち東京で想像しているのとはやはり違う面がいろいろ見られて、うんはい、その東北の今の現状というか、うん、状況をね知ることができてよかったですよね、
はい、そうですね、
はい、 やっぱりこう私たちこう文芸アネモネアールって、はい、こう少しずつやらせていただいている中でもね、皆さんの中でも大丈夫と思われることもいろいろあるかもしれないんですけど、少しずつでも進んでいけたらいいよね。
今年はまたね、うん、収録も新たにしていけたらいいななんて思っていますし、
そうだね、
はい、そしてなんかこう振り返ってみると作家の先生、はい、皆さんこう先生方の本当に活躍している、
は
い、
そうですね、
のこう見るたびに本を読むたびにこう、はい、わあ先生方もすごい頑張ってらっしゃる、
ね、
私たちも頑張らないとっていう、ね、はい、思いもあるしね、
うん、そうですね、告知コーナーを読ませていただいて、うん、月に2回なんですけど、どんどんどんどん新しいものが出てきてて、
本当ですよね、
あまり分かってなかったんですけど、この小説家の先生方ってこんなにもどんどんどんどん意欲的に作品を出されてるんだなっていうのを最近すごく思いますね。
うん、そうだね、はい、そして文芸アネモネアールのとにかく、まあ、活動については、はい、ホームページの方、はい、ね、はい、ぜひよかったら皆さん見てくださいね。なかなかこう収支報告などはちょっと私たちこういろんなこうねことがありまして、ね、なかなか
1回のイベントではなくて、うん、ちょっと何個かまとめて出させていただくことが多いんですけれども、
そうですね、そうだね、
はい、
少しずつ書いていきますのでね、はい、変な話こう儲けのないようにという形で、そうなんですよね、経費だけはどうしても、はい、会社さんにお願いする場合は経費だけはそちらに持っていただくので、うん、はい、そこは抜かしていただいてるんですが、ちゃんと皆様からの、
はい、
ね、大切な、はい、ね、お金とかは寄付させていただいてますので、
はい、
これからもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そして私たちの活動の方向性としても、
はい、
今日山本さんに お話を伺ったことで、直にね東北の方へ例えば学校への読み聞かせとか、うん、あとは何かねできることが、さっききっちゃんもアナウンスとか、うん、そういうことでも何でも参加させていただきますよっていうのをね、うん、お伝えできたので、
そう、ね、
なんかできることがあったらね、うん、やっていきますし、また、はい、聞いてくださってる東北の皆さんからもこういうことやってほしいよとか、
そうだね、
そういうお便りをね、はい、いただけたら、
うん、
私たちも行けるところには行きたいと思うし、 できることをやっていきたいと思うので、
はい、
そういうお便りもお待ちしていますので、
そうですね、
はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
ではメールアドレスの方をお願いします。
はい、アネモネ -r@joqr.net、anemone-r@joqr.net です。皆様からの番組への感想、文芸アネモネ R への質問コーナー宛てのメール、そして先ほどもお話ししましたが、東北の直にその被災されている方々からの、現地からの声、そして私たちへの要望などもこちらのアドレスにお送りいただけたらなと思っています。
はい。
はい、ぜひお待ちしています。
お待ちしています。次回の配信日は3月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしています。